近年、震度5弱以上の地震が全国各地で多発しています。1995年に阪神淡路大震災が発生したのを機に、日本列島は地震の活動期に入ったと言われています。2011年には東日本大震災が発生し、近い将来には南海トラフ地震が発生します。さらに、直下型の地震は全国どこでも発生する可能性があります。ここにいる皆さんの多くは、人生のどこかで大地震に遭遇する可能性があります。これから行うダイレクトロード内陸の町は、津波の心配がない地域での大地震が起こった直後の災害対応を疑似体験するゲームです。大地震の被害はとても広い範囲に及び、しかも多くの災害が同時に発生するため、すべての災害現場にすぐに消防車や救急車が駆けつけられるとは限りません。仮に木造住宅が密集した地域で発生した火災を放置すると、1時間後には前後左右の住宅に火災が拡大します。さまざまな被害に対処できるのは、その場に居合わせた人たちだけです。それでは、テーブルの上に置かれたカードを裏向きのままシャッフルせずに、トランプを配るように、すべて皆さんに配ってください。自分に配られたカードは、見ても構いません。ゲームの想定状況を読み上げますので、頭の中で思い浮かべながら聞いてください。ここは、海から遠く離れた内陸の町。ある日、この町を含む広い地域を、巨大地震が襲いました。この地震が、津波を起こす地震かどうかはわかりませんが、いずれにしても、この町まで津波がやってくることはありません。すでに、地震発生から15分が経過していますが、消防隊は到着していません。このままでは、町で起こっている被害は、どんどん広がっていくばかりです。課題です。これから行ってもらうことです。まずは、この町で起こっている被害状況を把握するとともに、それぞれの被害への対処方法を見つけてください。そして、4種類の指示書を作成してください。皆さんの役割は、皆さんの、さらに周りにいる人たちが、それぞれの被害に対処できるように指示を出すことです。すべての指示が出せればゲームクリアです。手元にあるカードは、あなたが地震前後に見聞きした街の情報や、知っている知識です。自分が持っている情報と、他の人が持っている情報を、うまく組み合わせることで、被害状況や、被害への対処方法が分かってきますので、それをもとに指示書を作成してください。約束事です。自分のカードは他の人に見せてはいけません。情報はすべて口頭で言葉にして伝え合ってください。また、カードの情報を丸写ししてはいけませんが、地図の中に分かった情報を書き入れていくのは構いません。指示用紙の中の座標というのは、この町の住所です。地図にある横軸の A から E と縦軸の1から9で位置を示してください。例えば、右上の岡田歯科医院は E1 となります。また、実際の災害現場ではサイレントタイムというすべての活動を止めて助けを求める声などの大切な情報を聞き逃さないようにする静かな時間を設けます。ゲーム中に私がサイレントタイムと言ったら話を止めて静かになってください。それではゲームを始めていきます。皆さんにゲームの仕組みと流れを理解していただくために最初に取り掛かっていただきたいことをお伝えします。この町ではすでに どこかで火災が発生しています。その火災は、今なら、まだ、消火器で消すことができる大きさです。皆さんは、それぞれが持っている情報から、火災がどこで起こっているか、そして、消火器がどこにあるかを見つけて、周りにいる人に、口頭で、言葉で、どうすればいいのか指示してあげてください。この指示には、指示書を作る必要はありません。消火器は2箇所にありますので、2箇所とも見つけてください。その後、順次、それ以外の被害に対処するための指示書作りに取り掛かってください。制限時間は45分間です。では、スタート。 サイレントタイム。よく聞いてください。新しい情報です。高橋さんが半壊した家から出られなくなっている山口さんを見つけました。幸い怪我はしていないようです。天井から落ちてきた針を少しだけ持ち上げられれば助け出すことができそうです。では活動を再開してください。 サイレントタイム。大変です。村上さんの家から炎が出ています。発見が遅れたため、もう消火器で消せる大きさではありません。防災倉庫に入っていた小型動力ポンプは、他の場所でも発生している火災現場で使用しているので、別の方法で対処するしかありません。では活動を再開してください。 サイレントタイム。この時点までに最初の消火器による消火指示をせず、しかも山口さんの救助指示も出していない場合、山口さんは隣の家の火事が延焼してきて、もう助け出すことはできません。山口さん、死亡です。どちらかの指示をしていれば、セーフです。では、活動を再開してください。 消防隊が到着しました。これまでの経緯を消防隊に説明してください。引き続き消防隊の活動をお手伝いいただける方はご協力をお願いします。避難所に向かわれる方は避難所の運営にご協力をお願いします。ということでゲーム終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。他の人がどんなカードを持っていたのかお互いに見せ合ってください。ルッキングバック用紙に記入をしながらゲーム中の自分自身を振り返ってください。まだ書き終わっていない人も書きながらで結構ですので聞いてください。大きな災害の直後は情報が錯綜すると言われます。その中から必要な情報を選び出して周りの人たちと協力して対処することが大切です。あらかじめ自分たちが何をすべきか知っておけば必要な情報を選び出す助けになります。巨大地震の直後、目の前に怪我をした人や閉じ込められた人がいたら必然的にその人たちの救護に専念することになると思いますが、そうでなければまずは火災の発生に注意してすぐに消火活動が行えるようにしてください。現在では地震の揺れを感知して自動的にガスは遮断され、多くの暖房器具には自動消火装置がついているため以前よりは地震後の火災は起きにくくなっています。それでもなお大きな地震の後には火災が発生しています。最初に消火活動をしなければならないのは、火災が広がってしまうと閉じ込められてしまった人の救助活動や 怪我をした人の救護活動ができなくなってしまうからです。地元の消防車は圧倒的に不足します。地元の消防隊は当然どこかの災害現場で必死に活動していますが、それが皆さんの地域とは限りません。消火活動できるのはその場に居合わせた人たちです。火は小さければ小さいほど簡単に消すことができます。早く見つけて消火器で消せるくらいのうちに消してしまうことが大切です。もしも火災が大きくなってしまった場合は、地域に設置された防火水槽や川や池などから小型動力ポンプを使って消火するのが効果的ですが、この方法を行うためには日頃から地域でしっかり訓練しておく必要があります。バケツリレーは阪神・淡路大震災の時にも多くの場所で実施されました。また中学生たちが友人の家に隣の火事が燃え移るのを防ぐために水を入れたビニール袋を次々と投げつけて防いだという話も残っています。この方法は2階などの上階から炎が出ているなど、バケツリレーだけでは水が届かない場合にも効果が期待できます。地震の活動期に入っている日本列島では、今後どこでも大きな地震が発生する可能性があります。その時はどうか周りにいる人たちと力を合わせてください。協力の中に人の命をつなげるダイレクトロードは開けます。皆さんがお住まいの地域では今日のような助け合いができそうですか？一人でできることはたかが知れています。今から個人や地域で準備するべきことは何でしょうか？その時になって後悔しないようにできることをしておくことは絶対に損にはなりません。ダイレクトロードを体験した皆さんはきっと行動に移してくれると信じています。これでダイレクトロード内陸の街を終わります。お疲れ様でした。